俳句場の京都江戸。京都から種福部という俳句の雑誌を出すから、私にも何か一つ書け、とのことでございました。昨年来、俳句の流行につれて、各地にその雑誌が出るようになりましたのに、昔からの都であった京都に何もないというのは、不釣り合いなことであるから、種福部の出るのは、まことに適当なことと考えます。しかしながら、雑誌の発育はかなり困難なもので、寄り合い世帯のようでは、到底永続せぬことは明らかでありますから、雑誌を己が生命と思うほどの人が一人いなくてはなりません。慰めに出す雑誌ならば、盛んになろうと衰えようと構わぬとは言うものの、とにかく一度生まれた子は、なるべく無病息災であるのが親の望むところでありましょう。私はどこまでも種福部の無病息災を祈っております。さて、私がここに挙げました俳句場の京都江戸という題は、俳句場では非常の大問題で、また極めて面白い問題で、したがってこれを論ずるとはなはだ長くなる問題であります。十分一冊の本になりましょう。しかしここには大体の輪郭を描くに止めておきます。徳川時代の俳句界の中心はどこでありましょうか。京でありましょうか。江戸でありましょうか。京か江戸かの二つのうちであるということは誰も異論はありますまいが、どちらであるかは人々によって違いましょう。江戸の人に言わせると、俳諧と蕎麦は江戸に限ると芭蕉の言われた通りで、俳諧はこっちのものだというようなことを言うて威張る。京の人に言わせると、我々こそ芭蕉の正統を継いだものであって、江戸の俳諧は下道であるというようなことを言うて威張る。もし今の京の人に言わせたら、芭蕉の正統などとは言うまいが、その代わりに、武尊は俺の方じゃ、と言われるであろう。とにかくに、この相撲は、軍配を上げることのできぬ取り組みであって、東へ上げれば西から物言いがつく、西へ上げれば東から物言いがつく、という難しい勝負であります。しかし、公平に考えてみまするに、やはり、無勝負の字、というのが正当でありましょう。けだし、徳川時代の俳句界は、一個の中心点を持った正円形ではなくて、いわば二個の焦点を持った楕円形のようなものであったのであります。しからば俳句界は、なぜ円形にならずに楕円形になったのかと申しますると、それは徳川時代の政治界が楕円であったためであります。全体においては無勝負ということにしましても、ある時代時代で取り組んでみると互いに勝負があって面白いから、少しく時代の比較をやってみましょう。第1は提督時代でありますが、これは提督がすでに京にいたくらいであるし、ことにこの頃はまだ江戸早々の際で、東部ではなかなか文学などという悠長なことをやっておる余地がなかったのですから、俳人というのは大概京の人が占めておったようです。この取り組みは無論京が勝ちです。第2は団林時代です。この時代は江戸でも文学勃興の機運が向いてきたので、だいぶ盛んになっていました。現に団林突飛院というのは江戸でできたくらいで、団林の本家本元は江戸だか京都だか大阪だかわからぬほどのことです。しかしこの時代は長い時代でもなく、かつ三とともに一時は盛んであって、いずれがいずれと詳しいことは知りませんから、この勝負はしばらく預かりとしておきます。第3は元禄時代です。この時代は 寮とともに名人がたくさん出ましたが、この時代を作った本尊の芭蕉は、京ともつかず、江戸ともつかずで、真ん中にふらふらとしておる。去年は江戸で暮らしたから、今年は京で暮らそうというようなことで、意地くじなしに愛を分かっている。芭蕉がこういうふうに立ち働いたために、江戸にも京にも名人が出たと言うてもよろしいが、また、一方より言うと、寮と共に良い弟子があったから、あちらこちらと幾度も往来したのでありましょう。この時代の俳人といえば、江戸には貴客という大建物があって、雲うまいが弟子も多く、著書もしたたかにあるというわけで、一人で江戸を背負って立つという勢いです。次に乱世にも相応の弟子があって、その弟子もよく作るので、暗に貴客と結交している。その他には言うべきほどの人はない。さて今日の方はというと、巨来という大建物がいて、いつも貴客とにらみ合っているので、この二人が東西の両大関になっているのです。しかし巨来には風国、やめえ位より他に弟子がない。この点では貴客に負けている。その上、巨来の他に京の俳人というのも、盆町を除けば他に一人もないのです。その代わり、近江にはたくさんの俳人が出ました。これは京ではないが、非常に近いところだから、京に準じて論じます。近江には、上層、巨陸、長伯、知月、お徳に、千奈、正秀、曲水、陳石、理由、猛眼、定位、などと申すように、おびただしく出て、皆、腕こきのしたたか者です。それですから、京都近江と合併して江戸にあたるとすれば、まことに格好な取り組みであって、勝負は互角であろうと思います。あるいは京、近江の方が優勢かもしれないです。第4話、享保時代です。これは、享保時代と申しましても、聖徳頃から宝暦頃までを含んでおるのです。この時代は、俗俳は盛んになりましたが、少しも名人の出ない時代で、俳諧史より言うと、水美時代の中絶時代の石爆時代とも申すべき時代であります。しかしそれでも江戸には、五色積みだの、何だのと、多少の俳人はありました。断輪も、振るわぬながらに、少しはやっていたようですが、今日の方には、さっぱり良いも悪いも、俳人がないです。あるといえば、わずかに、移築があるくらいだ。そういうわけですから、帝徳時代に、今日が全勝を占めたと反対に、享保時代は、江戸が全勝を占めています。第5話、天明時代です。これも、明和から寛政頃までを含んでおるのですが、この時代は、元禄時代とともに、俳句の最隆盛を極めた時ですから、寮とともに、名人もたくさん出る、名句もたくさん出る、書籍もたくさん出る、というわけで、その勢いは、非常なものでありました。けれども、勝ちは言うまでもなく、今日にあります。何しろ武尊という怪物が京に出たのですから。ただに、当時の天下を動かしたばかりでなく、古の俳風を一変して、明治の新俳風の種をまいておいたくらいです。その怪力にかなうものは、江戸にも地方にももとよりあるはずがない。その上にまだ、大義という名人も京にいたのですが、この者の力も非常なものであって、武尊でもうっかりすると土俵から押し出されそうなのですから、江戸にもどこにも武尊のほかに敵はありはしない。この二人があるさえ京に偏重しておるのに、まだこのほかに鬼頭も京にいた。これもやはり武尊、大義を除いたら敵はないのです。まだその下に、蘭光という ふんどし担ぎがおります。この男も江戸にいたら大関といって関脇とくだらぬのでありますが、それが今日ではふんどし担ぎに相当するのですから、その優勢なことは思いやられるです。そして江戸の方はというと、良太、白浦が門徒を張ってやっておるので、増票こそ非常な人数であるけれど、到底今日に適するなどは思いもよらぬありさまである。しかしここに一言しておきたいのは、武尊も大義も江戸で修行して今日で成就したのであるということです。第6話、続配時代です。これは仮につけた名で、文化以後、明治以前をひっくるめて言うのです。この時代の初めの方には、江戸では白尾、良太の門弟があって、その他に整備などもいる。今日では武尊の系統はすでに耐えて、わずかに月挙が残っているくらい。その他は、早急、梅出などというくだらぬやつがいるのだから、これは江戸の方が勝ちです。右のような次第で、京都江戸とは時代によりて一勝一敗があるのだから、全体の上で無勝負としたわけです。もっとも、俳句界の政治というべき元禄と天明とで比較すると、元禄は字で、天明は今日の勝ちなのですから、全体の上で今日の勝ちと言うてもよろしいのです。しかし、また一方から見ると、今日の俳句会は不規則に断続していて、江戸のはいつも盛んに継続している。ことに、大義、武尊などは今日の大旗へ江戸の次法を継いだというのであるから、江戸を全く踏み倒すわけにもいかず、まず、無勝負としておくがよかろうと思います。今までは京都江戸の俳人の比較をしてみたのですが、今度は京都江戸の俳風の比較をしてみたいと思うのです。この俳風の比較というのは、俳人の比較よりも趣味の多い問題であるから、詳しくやってみたいのですが、そうするとあまり長くなりますから、少しくやってみましょう。京都江戸の俳風を比較するには、まず先に大体の上に京風、江戸風という各々の特色があるかないかを仮定して、その後に各区を比較して仮定の等比を吟味するが分かりやすかろうと思うから、ちょっと総論をしておきます。私の考えでは、京には京風、江戸には江戸風という特色があって、京の俳句はいつの時代でも、誰の派でも、誰の作でも、多少の変化あるうちに、一種の京の分子が入っている。それだから、甲の人と乙の人とは大変に違うているようであるが、それを江戸の人のに比べると、江戸の句とは大変に違うて、かえって甲と乙とにどこか匂りを感ずる。その匂りが、すなわち京風なのです。江戸風の江戸におけるも同じわけであります。しからば、その京風と江戸風とはどういう具合に違うかと言いますると、京風は柔らかで、江戸風は強いです。京の句は美しくて、江戸の句は渋いです。京のは濃厚で、江戸のは淡白です。京はおとなしくて、江戸は気が利いています。京はすらりとしておるが、江戸は曲がりくねっておるです。これほど並べて言うたならば、読者は直ちに、そうか、と合点すられるでありましょう。俳句上における京風と江戸風との比較は、風俗、習慣、性質における京風、江戸風の比較と少しも変わったことはないのです。京言葉、江戸言葉の比較とも変わりません。京の山水、江戸の山水の比較とも変わりません。アホを言いなはれというのは京の俳調であって、 なんだ、こんちくしょう。というのは江戸の俳調です。36方が庭先や軒場にうねくっていて、嵐山が松と桜と楓と絵のように並んでおるのは京の俳僧でありますが、武蔵野がただ広々と広がっていて、ところどころに凸凹があって、富士と筑波が左右に見えるというのは江戸の俳僧であります。公家が官位をつけて牛車で参内するというのは京の俳首を表しておるが、大名が鳥毛の槍を振らせて駕籠で登場するというのは江戸の俳首を表しておるのです。京の俳句と江戸の俳句とは、確かにその周囲の状況のために支配せられて、この差別をきたしたのに違いありますまい。そこで、右の私の考えを俳句の実例について吟味してみましょう。まず、元禄から始めますと、京の去来、江戸の企画というは、いずれも極端に京と江戸を代表しているようです。鎧着て、疲れ溜めさん土用干し。去来。と、おとなしく上品に出るところは、去来の本領であって、すなわち、京風の骨髄です。すると、一方は、夜着を着て歩いてみたり土用干し。企画。と、どこまでも軽口にひょうきんに出かけます。これは企画の本領で、江戸風の骨髄であります。知る人に淡路淡路と花見かな。去来。今日は静かに。まんじゅうで人を訪ねよ山桜。企画。江戸は騒々しいです。何事ぞ、花見る人の長刀。去来。京の人は避けて通りますが、寝ようとすれば棒をつき回る花の山。企画。江戸っ子は不遠慮に出しゃばって建築を言います。岡倉や日をたく絵地にあやからん。去来。誰と誰が縁組住んで里神楽。企画。一は平凡で、一は奇抜です。労務者と指や刺されん玉あられ。去来。もののふの足で米とぐあられかな。乱説。乱説も企画に似ております。月見線、伏見の城の捨て車。去来。新月や内しどころの胸の草。乱説。一つは捨て車と大きく言い放しておきますが、一つは胸の草と草を見つけます。秋風や白木の弓に鶴はらん。去来。作り木の糸を許すや秋の風。乱説。品格から言うと今日の方が上品です。猫の子の巾着なぶる雀かな。去来。猫の子のくんずほぐれつ胡蝶かな。企画。その代わり気が利く方から言うと江戸の方が気が利いているでしょう。こんなに一句や二句を並べたとて十分にわかりませんが、たくさん見ば見るほど京都江戸との区別はよくわかってきます。もちろん去来集中に江戸風の句もあり、企画集中に京風の句もありますけれど、全体の上で どうしても今日は今日、江戸は江戸と区別が立っていますから、到底争うことはできません。その証拠には、去来自身がすでに貴客の句を好まなかったので、貴客に向かって悪口の手紙をやったことがあります。その時、貴客は返事しなかったが、去陸が貴客の弁護をしたので、かえって去来と去陸との間に大議論が持ち上がったような次第です。前に挙げた例は同じ題を選びましたが、実際この二人の句集を見ると、自ら選んで作っている題目がすでに大いに違っておりますので、去来には花とか月とか時雨とか尋常な題が多いが、貴客には人事的の種々の変な題まで網羅せられているのです。それから武村はどうかというと、これは少し変則です。武村の句の来落なところは確かに江戸風が侵入していまして、純粋の京風とは言えません。そのわけは、前にも言いましたように、武村は江戸で仕込んで江戸の代物を京に持って行ったのですから、いわば武村は京と江戸と両方の長所を取って大成したのであります。芭蕉は京と江戸と両方にぶらついていましたくらいで、芭蕉の句には種々の変化がありますが、大根が上方育ちだけに、どうしても上方の文士が多いのです。しかし武村は長く江戸にいたために、巧みに両元素を調和しております。もっとも武村にも京風が半分混じっているのは言うまでもないので、雛祭る都外れや桃の月、武村東雲に小雨降り出す焼けのかな、と狩衣の袖の裏這う蛍かな、と薄づくや小麦が中の水車、と駆けかけて月もなくなるよさむかな、とうぐいすの泣くや師走の羅生門、とタンポポの忘れ花あり道の霜、とというようにおとなしくすらすらとしていつも平和の気象がある。この平和の気象が江戸の国は極めて少ないです。けれども武村が純粋の京風でないことは、武村の句が京に流行らなかったのでもわかります。武村の後に出てきた蘭光が純粋の京風をやってだいぶ流行りましたが、それでもいくらか武村などの余波を受けていましただけに、多少骨のある句がありました。ところが早急が出まして、全く骨なしの句をこしらえて、それが大層流行ったものでありますが、これは京の嫌味な部分だけを取ったので、まことにくだらぬものです。鳥鳴くや梅津桂の薄霞、蘭光山霞海紅の夕べかな、と春風や脱ぎかけ袖を吹き渡る、と春風や顔薄赤き頭痛闇、と春風や君紫の袖かずく、と春雨や鼓はるかに谷中町、と紫に明けゆく方や春の水、と蘭光の句はすべて赤だの紫だのと、友禅見たようにきれいにやろうとしたものです。これに対して江戸の方では白をあげてもよいのですが、良太白をなどというと江戸でもいくらか京が混じってきていますから、ここには特にあぐることを見合わせましょう。整備は純粋の江戸っ子でありながら 去来を尊んだので、その句も全く強風になっています。どうしても後世になるほど流派が混じてくるのは何の上にも免れないことであります。しかし今日の早急と江戸の道彦との比較は両方とも極端に走っていて面白いから、少し並べてみましょう。芝の塔、左右へ開けて、花の春。早急。朝霧の歩いて降りる小坂かな。塔。山水や桜養う夜の音。塔。ちょっぽりと、すみれ影待つ西日かな。塔。と柔らかに優しく出るのが今日です。血に油誰が転びて春の暮れ。道彦。春風に我がな替え葉や京太郎。と山人や滝木にすとて好みうる。と谷しなき、亀なく頃は草若み。と、江戸の方は思考もひねくっていますが、言葉もひねくっています。広沢や一輪見ゆる柿つばた。早急。涼しさや牛も寝ざさにつながれて。と、若竹の葉につく月の光かな。と、さみだれや忘れておりし淡路島。と、持ってくるものが今日は尋常です。浮き蓮に魚のらんとぞを守りける。道彦。くす散るや七つ下りの書物読み。と、ホトトギス泣いて工場数法はおし。と、濡れ色や合わせ切る日の青によろり。と、持ってくるものが異様なか、言い方が異様なか、考えが異様なか、どこか変わったところを見せようというのが江戸気象なんでしょう。野の末の雲に音あるあられかな。早急。サザンカの日和や山の押しかくる。と、暮れ急ぎして暮れ残るススキかな。と、人一人田中に立って今朝の秋。と、いくつ並べても同じことですが、あられ降る竹の間垣や小は欲しき。道彦。サザンカも二本は植えぬ操作かな。と、泣きたくはお花隠れに空見えし。と、おしどりのこの重い羽生えん秋の立つ。と、とにかくこういうように違うているのです。このほか月並み的の俗句にでも多少東西の相違があるかどうか研究したことがないから知りませんが、まずないと見ていいだろうと思います。しかしてこの同じような俗調は江戸風か京風かというと、どうしても京風と言わなければならぬようですが、もっとも月並み調が今日から来て江戸に広がったというではないでしょう。江戸の人も太平が続いたために元気が失せて、今日のような優しい気分になったのでありましょう。江戸っ子が堕落したのも甚だ不名誉でありますが、狂人が武尊を忘れて早急輩出をありがたがったのも甚だ不見識のことと思われます。 まず、俳風の比較もこのくらいにてやめておきますが、その次に、京風と江戸風とはどちらが優れているかという問題が必ず起こりましょう。しかしこれは、一元で答えられます。京風も江戸風も優劣はないということです。それよりも、京風の中に優劣があり、江戸風の中に優劣があるということを忘れてはなりません。あまり長くなるからこれだけにしておきますが、これはよほど面白い問題でありますから、諸君がなお詳しくご研究になったらよかろうと思います。明治33年4月。